禁酒消灯、暴走する知事、破壊される文化と社会。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今ね、
はい、
もう大阪、東京中心の緊急事態宣言ですね。
そうですね。
今これ収録はね、4月30日金曜日なんですけど、
はい、
今週の日曜ですか、25日から、うんうん、緊急事態宣言でもうね、もうマンボウや言うてたのからさらに一歩踏み込んで、
もう2年続けてこんなゴールデンウィークになっちゃいましたね。
何回繰り返し宣言という話でね。で、まあ、もちろんね、今もあの変異種がすごい増えてて、大阪8割ぐらいも変異種が出てね、はい、あの新規感染者の、うん、でも僕の友人の大阪の医師なんかでも昨日電話喋ってたんですけどね、もう大変やと、はい、もうこれもうなんとか俺らも頑張ってるからなんとかやるけれど、これはもうギリギリやと、なんとかこれもうちょっとこう行政の人にこの対応能力増やすようにサポートしてもらうのもうえらいことになってんでと、まあ、いうのね話があるぐらいですから、まあ、医療現場これ大変なのこれ事実なんですよ、
はい、
で、まあ、連日1000人超え言ってね、大阪とかすごい超えてるし、ね、まあ、東京もちょっとずつ増えてきて、でもう今大阪医療崩壊中ですから、もう自宅待機の患者が増えてきて、
うん、
で知事がもう家族で移ったらもう全滅やぞみたいな、そんな吉村さんがその脅しみたいなこと言ったりして、でもより強い行動制限が必要だ、
うん、
これが今のなんていうんですかね、ある種の政府知事の皆さんのキャッチフレーズみたいなことにこうなっててですね、
はい、
でまあゴールデンウィーク中とりあえず家にもうついにステイホームまで、まあ、言ってですね、もう第3波の時はステイホームなんて全然言わなかったのに、まあ冬でね、
うん、
もう大変やった時期ですけども、あれもステイホーム言わなかったけど、まあ、5月11日まで短期集中でやりますと。で、まあ、内容はね、8時以降は営業停止ね、飲食店とか。まあ、これはまあ、まずその第3波と一緒ですけど、こっからなかなかえぐくてですね。
はい。
まずその、店舗で昼間も酒出すなと。
ああ、そうですよね。
これもちょっとひっくり返りましたけどね。
うん、
もう完全禁酒。店やっててもええけども、まあ、昼間酒出すなと。
うん。
これ昼間で一人で飲んでるお客さん、これ。どうやって広げんねんみたいな。
そうですよね、飛沫が飛ぶ心配もないし、
そうで友達じゃなくてあの家族でね、
うん、
さっきまでお昼まで一緒にわーって狭いとこで一緒にお酒飲んだりとかして、ちょっと外食しようかって食べてる時だけちょっとお酒飲まへんって、
うん、
関係あんのそれっていう、うん、
そう思っちゃいますね、う
ん、なんかこれね、さながら、まあ、僕昔から言いますけど、ゴキブリ一匹殺すのに普通やったら殺虫剤とかなんかスリッパとかで十分なところ、家一軒燃やして、
うん、
あの潰さんでどこまで潰してゴキブリ一匹潰すみたいな、
はい、
なんかとんでもないことにこうなってる、やりすぎやなと。で、家族以外との家飲みも自粛しろと、
はい、
うん、そこまで言うかお前と。
でだから家に呼ぶのもダメ、
呼ぶのもダメと。で、なんか友達と一緒になんか友達とか泊まってですよ、
うん、
ちょっと寝る前ちょっといっぱいビール飲もうかと、あ、一応あかんって言われてるでみたいな、
うん、
これだから別に寝る前にちょこっと家飲みっていうかね、
うん、
なんかそうお茶飲む代わりにビール飲む人だっているわけじゃないですか、
はい、
で別にベロベロ喋らへんっていうことだってあるし、でさらにこれまでマスク会食だとかね、でソーシャルディスタンスだとか言って、取り分けて食べようとか言って、はい、言うとった話、あれどうなってんちゅう話ですよ、
うん、
ちょっとすごいなと。でさらにコンビニで酒買うなと、
あ、今ね言われてますね、
うん、コンビニで酒売るなと、
はい
何なん自分らと。
もう、ね、どこまで、まあ、
そう
制限というか。
ちょっともう、なんていうの？今まで真面目にやってた人間がもう、バカだったってことじゃないですか。真面目にやらんでよかったってことでしょ、こんなんやったら。
もう、なんか言葉を失っちゃいます。
うん、だから、もうこんなね、バカにした話ないし、あと、まあ、あとさらに8時以降、消灯。
あ、はい、見ました。あの、渋谷の街が夜に。
これまあ、関西はそうでもないですけど、東京も消灯してるらしいですよね。
はい。
っていうような状況でね。でもこれ、全部行動制限かけられてるのほとんど若者の話ですよね。夜外出ていくとかって。でもこれ、感染者は確かに若者多いんですけど、重症者はもう未だに変異種や言うても、ほとんどが、あの、年配の方なんですよ。高齢者なんですよ。だから、高齢者の 自粛を徹底するんだったらわかるし、
はい、
高齢者と会うこと、高齢者とソーシャルディスタンス以内に若者が近づく行動を自粛するんだったらわかる。だから、うん、高齢者の行動自粛と若者の高齢者のソーシャルディスタンス以内への接近だけ自粛させて、あとは注意深くやってね、で、うん、あかんわけっていう。
ね、ちょっと効果がね、うん、あるところをしっかりすればいいのに。
これね、だからそんなことしてると、でも社会が完全に壊れていくんですよね。
はい。
うん、で、これ今までそのお店が壊れるとかね、観光業が壊れるだけでしたけど、これでも完全に社会と文化、お酒まで飲むなって言ったら、これも食文化の中心ですからね。
う
ん、
そうですね。
で、ついにね、文化破壊にまでその暴走が広がったんやなと。ちょっとね、なんか、本当恐ろしい世の中やなと。まあ、こういうね、小池さんとか吉村さんの判断がいかに錯乱したもんなのかということを、まあ、たっぷり今日は解説したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今のコロナ対策の異常さがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、四つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは禁酒、消灯、暴走する知事、破壊される文化と社会。
これね、まずすごい異常じゃないですか。消灯はね、ほんま今スタッフともちょっと喋ってましたけどね。
はい。
これ戦争中かみたいな話じゃないですか。
そうですよね。うん、
禁酒って言ったらね、知ってます？昔アメリカはその禁酒法時代っていうのがあってね、お酒飲んだあかんっていう時代があって、
はい、
お酒を止めるっていうのはね、野蛮な国家の象徴なんですよ。最も野蛮じゃない国っていうとね、思いつくのは多分多くの人はイタリアとかフランスじゃないですか。彼らは絶対ありえない。だってもう、普通の学会でも、お昼にワインのボトル置いてますからね。学会のランチとかね。
はいはい。
でも、その大学に呼ばれてものすごい硬い会議とかでも、お昼は2、3時間取って、イタリアンゆっくり食べて、ってするのが当たり前で、だからもう文化そのものでね。で、それは人権なんですよ。だってフランス人なんてマスクするだけでも人権侵害って切れ取ったんですよ。料理をたしなむ、しかも一人でたしなむときにですよ、お酒を飲んだらあかんって、ふざけるなって言ってね、もうそれだけでね、もう大暴動起きますよ。でね、言っときますけど、日本だってものすごくね、お酒をたしなむ民族でね、日本酒なんてどこに行ってもね、酒蔵があってね、焼酎だってどこに行ったってあるしね。いやもう焼酎なんてもう北海道からもう、南はもう、沖縄の先っぽまであるわけ、与那国の焼酎だってあるぐらいでね。それぞれの地域の風土に合わせたお酒があって、それなんでかっていうと、毎日朝昼晩ご飯食べるでしょ？
はい。
で、ご飯っていうのはこれお酒飲まない方は分からないかもしれないし、子供さんはね、二十歳ぐらいの方は分からないかもしれないけど、僕、大人で30以上になって分かりましたけど、あ、料理というものは、特に美味しい料理というものは、お酒と飲むことが想定されて作られてんねんなと。
ああ。
そうなんですよ。これ実際そうなんですよ。飲まない方おられるんですけれど、でもね、本当に美味しいものっていうのはね、ちゃんとね、ご飯とだけじゃなくてね、お酒とのマッチングも良くなってるんですよ。僕にとってね、大人になったなと僕思ったの、30過ぎの時にね、ようやくお酒の好きな方に教えられてね、あ、そういうことやったんやと思ってね、お酒が好きな、今はもう僕だから、お酒を飲まない日を僕は意図的に作ってますけども、はい、健康のために。でもね、非常にね、砂を噛むような思いでね、ノンアルコールビール飲んでるんですけど、週に5日は必ずお酒を、飲んでね、で健康のために飲まない日も作りますけど、でだから今だったら外で飲むなって言われてますから当然飲まないですけど、
はい、
これはね、本当ね、僕はなんていうかね、酒飲みが切れるとかじゃなくてね、野蛮やこれって思ったんですよ。でね、もう僕昔分からなかった。お酒好きじゃなかったし、はい、文化のことも、あんまヨーロッパに住んだことなかった時はね、でも、30の時にヨーロッパに住んでね、もう1年間向こうで住んでね、本当に向こうの社交の中でね、もうすごいディナー呼んでいただいたりとか、こう、キキをずっとパーティーとかいつも出ててね、あ、なるほど、そうやねんなと思って。いや、日本人ってなんか最近野蛮になってるよなと、うん。ヨーロッパ人の思想が僕の中にものすごい入ってきたんですよ。でね、で入ってきた上で日本文化の京都のね、その老舗に行ったりとかね、
はい、
まあ、京都のなんかいろんな文化に触れたり、それこそこの間松本に行ったり、蕎麦屋とかちょろっとした蕎麦屋に行ってもね、もうなんて素敵な蕎麦と、
うん、
なんと素敵なお酒と、なんと素敵なお上とね、このお上言っても白髪のおばあちゃんですよ、でもなんと素敵な方、そういうとこにね、必ずね、お酒というものがね、かくべからざるものとして存在してるんですよ。それはですよ、いや、もし仮にそれを飲むことでものすごく医療崩壊が確実に進むというのであるならば、僕だってそれはもうお酒辛抱しましょうと、
うん、
で僕が率先してお酒やめましょうって言いますよ、
うん、
でも明らかにそうじゃないんですよ、
うん、
つい先日まではお酒飲んでいいって言ってたんですよ、
はい、
で僕はどっちかって言ったら8時までお酒ずるずる飲ましておかしいやろと、いや5人までの会食だとかね、そのマスク会食を徹底しろと言えよと、
うん、
言ってたぐらいですよ。
はい、そうですね。
で、そのくせにですよ、急になんか今回緊急事態や言うてね、お酒飲むのやめましょう。お前マジでええ加減にせよ、お前と。
もうなんか全部お一食体にしない
と。そう、だからね、僕はね、なんかお酒を飲めないことにキレてるんじゃないですか。僕がこれに関してすっごくキレててね、この一人の友人と今ここで、あと30分酒を飲みながら、喋るか喋らないかで、この、こいつの人生が壊れるか壊れないかって瞬間に巡り合わせることだってあるわけですよ、生きてたら。あるいはここでもうちょっとこいつの話を聞いてやらなかったことでこいつが落ちぶれて自殺するかもしれないですよ。だって人はね、簡単に自殺するんですよ。皆さん知らないかもしれないですけどね、僕の知り合いで何も自殺してる。それをね、止めることが酒の力でできることだってあるんですよ、うん、
そこでね、話をして、
そうですよ、
心交わして
ということでね、今日はね、はい、もうなんか原稿用意してたんですけど、なんか喋ってるだけでだいぶ喋りましたね、
はい、
全然用意したこと関係なく、ただね、今日はね、そんな思いをね、
うん、
こう伝えるのにどんな曲があるかなって思ってね、僕はついにね、この人に手を出してしまいました、はい、サザンオールスターズでややあの時を忘れない。忘られぬ日々よ。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
サザンオールスターズでややあの時を忘れない、お届けしました。
いや、これね、1982年、僕が14歳の時ですね、中学2年生の頃で、この頃の連れの顔とか思い浮かびますね。これこれ好きなやつとかいましたよ。
曲ってそういうところありますよね。
シゲルちゃんとか好きどうでもいいですけどねシゲルがよく聞いてましたよね、僕はもうやっぱ当時から一応ミュージシャンをね、目指してたんで、はい、やっぱりサザンっていうと、そう、大衆音楽のもう象徴で、ユーミンと一緒でこうなんか、こんなん聞いてるやつは軟弱やみたいなのがあってね。で、実際僕、その友人が言ってたから一回借りて持ってたんですけど、やっぱり音楽性僕あんまり好きじゃなくてね。なんかずっとサザンってなんか、もう全然もう極北だって、もう僕の心がめちゃくちゃ遠かったんですけど、はい、ただね、最近気づいたんですけど、サザンっていうか桑田の歌詞ってね、めっちゃ心に刺さってるんですよ。いっぱい。 ふっとなんかした時に、ふっとこう、四六時中好きと言ったとかね。
はい、
なんかこうあるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、なんかああいうのがこう、ふっとこうなんか、で、出てくるんですよ。
うん、
あれ、ひょっとしてサザンって歌詞すごいのって見てみたらね、めちゃくちゃすごいんですよ、全部。でね、今回もね、この話で酒の話をしててね、あ、これあったなぁと思って、うん、飲み明かしてた懐かしい時ってあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
ここ、あ、これあったなぁと、今朝思って。
はい、あ、今朝
で、これにしようと思って。
はい。
うん、だからこれね、で、どんな歌詞あったらね、確かにこれね、僕の同級生とかね、カラオケで時々歌うんですよね、やっぱね。昔思い出そうみたいな。
はい。
これでね、だから時々まあ聞いたりとかしてたんですけど、
うん、
これね、歌詞がね、本当に今日言おうとしてることそんなものなんですよね。胸に残る愛しい人よ。飲み明かしてた懐かしい時。秋が恋を切なくすれば。ああ、もうあの頃のことは夢の中へ知らぬ間に遠く、癒しごばい。ね。だからこう、昔思い出あったよなと、
うん。
で、なんか友達と飲み明かしてたこともあったよなと。で、愛しい人もいたよなって言ってるわけですよ。ね。美しすぎるほど忘れられぬ日々を。この日本語とも綺麗ですよね。
うん、
美しすぎるほど、ね。忘れられぬ日々を。ですから、
うん、
こう素敵、素敵なね、すごくね、なんか、何気だってこんな日本語使っとんねんと思ってましたけど、よく見るとね、ほんと、素敵な歌詞でね。で、僕、さらに次もすごく好きなんですよ。これ、僕なんかもうほんとよくあったんですよ。大学の下宿の時とかね。そのミュージシャンの仲間ばっかりですから。互いにギター鳴らすだけで分かり合えてたやつもいたよ。ね。なんかこういうのとかね、なんか断片がね、はい、そんなことあったよなって思うんですよ。で、だから、これをね、ちょっと20とか30とかで思い出してるんでしょうね。戻れるなら、in my life again、目に浮かぶのはベラレイス。まあ、もう戻りたいなと。今から考えたもっといい時だったなと。でね、これも素敵な歌詞なんですよ。これね、これ素敵だと思ってる日本人多いと思う。とびきり素敵な恋などもしたと思う。
うん、
帰らぬ思いで、time goes by。このね、恋などもしたと思うって言うんですよね。
はい。
なんかね、こういうことってね、なんか、学生時代には詰まってるんですよね、いっぱい。
そうです、
ね。で、これ、ね、なんかね、下宿のイメージなんですよ、これ。
はいはい。
これ、語り、飲み明かすのも下宿だしね、
うん。
で、互いにギター鳴らしてんのも下宿なんですよ。
うん。部屋でね。
部屋でね。
うん、
で、美し、もう多分めっちゃ金ないですよ、貧乏で。ね。でも酒とかちょっと覚えてね、缶ビールとか買って、
はい、
で、ポトチブとか買って食うとるんですよ。で、これがね、あるから僕たち生きていけるところって、あるんですよね。
そうですね。
だから、ベラレイジって言ってるでしょ。だから、美しすぎるほど忘れられぬ、日々を、
うん。
でもだからといって今諦めてるわけじゃないんですよ。でもなんか大人になるって辛いことも多いじゃないですか。嫌な約束をしてしまったりね。
はい。
嫌な道を選んでしまったり。でもその中でもそこで責任があったりね。そこから抜けられなかったりね。でも抜けれるかもしれないけれどね。でも抜けるまでに時間もかかるだろうしね。
うん、
なんかいろんなことがあるじゃないですか。
はい。
で、やってしまったこと、取り返しのつかないこと。だからどんどんどんどん人生ってね、worst days になっていくわけですよ。悪くなっていく。でも、何にもなかったあの学生の頃って本当にベタレイジ。忘れぬ日々をって思ってるんですよ、
うん。
で、それがあるから、その支えがあるから、そのワールズデイズに関しても希望を見失わずにね、人間って生きていけることがあるっていうことを意味してるんですよ。
うん、
で、あの時を忘れない。忘れないことが彼の人生を支えてるんだと思いますよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニット車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ね、もう今日はもうちょっとかなりしんみりしましたね。
もう悔しいっていう、ただその思い。
で、さらにサザンのややあの時を忘れないも、本当に、多分ね、聞いてくださってる方、若い方、学生さんもおられると思いますけど、まあ30代、40代、50代ね、そのご年配の方も含めておられると思うんですけど、
はい、
もうそれぞれにとってかけがえのない思い出がね、忘れられぬ日々があるはずじゃないですか。
うん、ありますね。
うん、それを思ったらね、その真っ只中にいる若者たちがね、
うん、
その日々をね、一つずつ生まれていってるっていうことにね、心が痛まない人間は人じゃない。人だとしたらバカすぎる。いずれにしてもそれがわからないんだったら政治家として絶対失格です。政治家は何にもましてまず人の気持ちがわからないといけない。だって人のためにやってるんだから。
そうですね。
で、バカでやってもいけない。バカだったら間違えたことするから。人の気持ちがわかり、ちゃんとその人の気持ちのためにどうしたらいいかを、時に命をかけてでもね、やり抜くのが政治家じゃないですか。で、そういう人が誰かっていうのを選ぶのが選挙なわけじゃないですか。
はい。
誰が綺麗とかね、誰が目立ってるとか、誰がおもろいかとか、そんなんで決めちゃダメなんですよ。
うん、
でもね、東京都の皆さん、それから大阪の皆さんも含めてですよ。まあ日本中の全員も含めてですよ。京都だってそうかもしれない。真面目に選挙してますかってことですよ。で、そのツケが今来てるんじゃないですかっていうことじゃないですか。
はい。
だから僕はツイートで心の底から反省してくださいと、猛省してくださいと。まあそういうことを言ってるんですよね。
うん、
でね、多分ね、それはね、さすがに消灯とか禁止とかって聞いたとき、違和感感じた、感じてない人もいると思います。うん、そりゃそうだ、やるべきだってね、なんか言ってる人多いと思いますけど、
はい、
さすがにそれだけちょっとドン引きやわっていう人はね、
うん、
多かったんちゃうかなと思う。ちょっとね、そんなメッセージがあったんで紹介してもらえますか。
はい、はい、京都市在住の K さんからいただきました。うんうん、藤井編集長のツイートで、午後8時以降、街灯以外は消灯を、東京都が関係団体に要請への記事を見ました。うん、日本じゃないみたいです。薄気味悪くて怖いです、うん、といただきました。
このね、京都市在住 K さん、
うん。
僕はね、こういう感覚をね、大事にしたい。
うん、
政治言論、哲学思想において、
はい。
まずね、人間にとって最も大切な感覚は、薄気味悪いと感じることですよ。
うん、
これはね、セマティックマーカスハイポセシスって言ってね、アントニオ・ダマジオっていう人が大脳生理学のね、観点から明らかにした、大脳生理学的な、裏付けのある話なんですけど、
はい、
人間の判断の根幹っていうのは、違和感なんですよ。うん、
違和感、
うん、あるいは、この選択の悪いことを見抜く力なんですよ。
うん、
いいことを見抜く力は、ちょっと人間弱いんですよ。
あ、
それよりも、悪いことを見抜かんと、
はい、
ダメじゃないですか。毒食べたら死ぬから。
うねうんうん、
ええものを見つけて食べるのはまあ大事だけど、悪いものさえ食べなかったらまあいいわけじゃないですか。だから最低限生きていくために悪いものを気づくっていうのが大事で。だからね、うつ気味悪いって感じが必要なんですよ。
はい、
で僕、関西弁って僕好きなのはね、気色悪ってやつ。
言いますね。
気色。
うん、
この感覚をね、僕言っときますけど、山ほど持ってますから、ね、いろんなものに。で、これが人間、あるいは人間が動物として、生物としての本能の根幹に位置するもんなんですよ。この感覚がね、政治における根幹なんですよ。それがね、この K さんにちゃんとあってね、
うん、
素敵だなと。
本当だから、やっぱりそういう気持ちというか感覚、うん、っていうのを大切にしていかないといけませんね。
そういう感覚ね、ちゃんとするにはどうしたらいいかって簡単なんですよ。美味しいもの毎日食べるんですよ。
うん。あ、いいですね。
美味しいお酒飲んでね。
はい。
で、好きな人と一緒にいるんですよ。
うん、
嫌いな人と一緒にいない。
うんうん。
一緒もないもん見ない。
はい。
で、綺麗な自然の中にいる。
うん。気持ちよさそう。
そしたら、3日ぐらいしたら気持ち悪いものが気持ち悪いと言える人間になれる。
ああ、そっか。
美しいもの美しいと言う必要はない。気持ち悪いもの気持ち悪いと言えさえすれば、
うん、
美しいものがおのずと浮かび上がる。なんでかって言うと美しいものは少ないから。
そう。
みんな見にくいから、アグリーだから、everything is ugly always だですよ。でも、sometimes we can find very, very beautiful things ですよ。時に本当に美しいもの。そしたら、気持ち悪いと気持ちさえ鋭敏であれば美しいものが本当に見える。
ああ、 そうですね。
そのためにもね、そのコロナのこれぐらいは気持ち悪いと思っていただきたいなというのが今日のメッセージですね。
はい、さすがにね、その違和感持っていただきたいと思います。はい、そして、表現者クライテリオの最新号、ただいまね、発売いたしておりますので、はい、ぜひこちらもチェックよろしくお願いいたします。はい、
ぜひご覧ください。
また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週元気に、月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。
ラジコはラジコだけでは完成しません、
続いてはラジオネームテルテルアフロさん。
日本中のラジオから届くさまざまな音や声、
どうも竹坊です。
竹坊さんです。
そして何よりそれを聞くあなたが想像を豊かに膨らませた時、ラジコは初めて完成するのです。そしてあなたをスマホや PC の画面から解放し、場所を越え、時を越え、どこへだって連れて行く。さあ、見たことのない世界へ出かけよう。あなたの想像する世界は、世界で一番広いのだから。世界を